どうも、のぞみです。
むつみです。
のぞみむつみの双子カフェ、この番組は占い好きの双子のトーク番組です。
星読みや数秘術を生かして自分らしく生きるヒントになれば幸いです。今回はライフパスナンバー22、怒りの裏にあるものをお届けします。今回の22ですが、ゾロ目のマスターナンバーです。数秘術は基本1から9の数字を使って分析しますが、マスターナンバーは2つの要素を合わせ持っています。22は2と4の性質が両方自分の中に存在していますので、2と4の動画もご覧ください。ライフパスナンバーとは、その人の才能、価値観、思考パターン、何々すべきといったことがわかります。ライフパスナンバーの計算方法は、生年月日を1桁になるまで足し算します。例えば、1991年9月13日生まれの場合、1たす9たす9たす1たす9たす1たす3は33。ゾロ目になった場合は計算をストップして、2桁の数字をライフパスナンバーとします。では、まずは22の純粋な意味、キーワードを見ていきましょう。偉大、高い理想、設計力、博愛主義、正義心、正しさ、使命感、グランディング。こんなキーワードがあります。
はい。
はい。まあ、2と4のところのキーワードも、まあ、見ていただきたいんですが、それ以外の、部分でのキーワードを出してみました。それでは、ライフパスナンバー22の怒りの裏にあるものを順番に見ていきましょう。1つ目、何々すべきといった価値観がわかります。怒りの正体は何々すべきということにとらわれることです。怒りはこうあるべきと思うものが自分の思い通りにならないときに湧いてきます。例えば、家族は仲良くすべきという理想や、家事はみんなでするべきという願望、挨拶するべきという常識だと捉えていること、自由であるべきといった価値観を持っていたら、そうじゃない場面に遭遇したときに怒りが湧いてきます。では、ライフパスナンバー22のべき、どんなことがあるか見ていきましょう。実現に向けて考えるべき、責任を果たすべき、理想を形にすべき、人の役に立つべき、こんなべきがあるかと思います。22の人はマスターナンバーなので、目に見えない世界、いわゆるスピリチュアルな視点を持っている人だと思いますが、その力を現実に落とし込んで形にしたいという方向性に動いていく人だと思います。はい、どうですか、この22の人のべき、理想がとても高
い
ところがあると思うんですけれども、
は
い、それを、理想だけで終わらせずに実際に形にしたいっていう、エネルギーの方向に向かう人だと思うんですよね。で、あんまり22の人が、ちょっと周りにいないんですけれども、
はい、
私の、母の知り合いの22の人がいるんですが、石川県で有名な温泉旅館で、大昔の話なんですが、働いた時期がある方なんですが、その時に、当時、なかったんですが、フロントですね、その入ってきたところの温泉旅館のフロントのところで、コーヒーを出すっていうことを、その22の人が提案して、導入したそうなんですよね。今では全然普通にあることだと思うんですけれども、大昔ですね、当時は、画期的な、ことだったんですが、そのコーヒーの売り上げが年間で何千万単位とあるっていう話を聞いて、すごい
まあ、やっぱり22の人だからこそ、うん、ちょっと形にする力がすごく強くて、
うん、
まあ、それだけのお金を動かすことに結果つながったんだなっていうふうに感じたんですけど、
うん、
まあ、お客様もそういう、
うん、
まあ、景色の綺麗なフロント、まあ、有名な旅館なんですけれども、うん、
はい、
うん、そこでコーヒーを飲むっていうことが、
うん、
まあ、お客様にとってもすごく至福の、うん、まあ、時間になっただろうし、
うんうん
うん、まあ、それが結果売り上げにもかなりつながったっていう話を聞いて、
う
んうん、あ、22の人っぽいなっていうふうに思いました。
うん、はい、まあ、2っていうのが、うん、まあ、結構感受性が豊かで、
うん、
まあ、繊細にいろんな人の、思いとかをキャッチする力が
多
分あると思うので、
うん、
それがまあ2つあって、
うん、
で、まあ、それをまあ受け取って、
うんうん、
まあ、多分人々のこの需要があるな、
うん、
まあ、そういうのをしたら、
うん、
まあ、受けるっていうのを、
うん、
多分もう直感で気づいたんでしょうね。
うん
うん、
そうですね、
うん、
はい、
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 うん、
ではこのべきという価値観は、はい、
うん、
まあ、自分が大切にしている価値観なんですが、べきが多いと苦しくなります。べきが多いと怒る頻度が多くなります。またべきが強いと怒りが大きくなります。べきの多さ強さは怒りの度合いに比例するんですね。そこでライフパスナンバー22の方にべきを緩めるメッセージをお届けしたいと思います。理想や夢に向かっている瞬間が面白い。結果だけではなく積み重ねている過程にも意味がある。すべてを一人で背負わなくてもいい。はい、こんな3つのメッセージをお届けしたいなと考えてみたんですけれども、
うん
うん、結果を出そうとするところがあると思うので、
うん、
まあ、その現実と理想とのギャップに苦しむ場面っていうのはありそうだなっていうふ
う
に思ったんですけれども、
うんうん、
もうその夢とか理想に向かっている途中もぜひ楽しんでほしいなっていうふうに思いました。うん、
はい、
はい、
うん、
まあ、あとは、
うん、
まあ、こう大きなことを成し遂げたいっていう思いがある、うん、まあ、使命感の強いところがあるので、とても責任感も強い方だと思うんですけれども、
うん、
まあ、2っていうのは、うん、まあ、やっぱり誰か対相手がいるっていうのはあると思うんですよね。
うんうん、
なのでこう一人でやろうとしないで、
うん、
こう人とのつながりを大事にしながら、この夢や理想に向かっていける方向に動いていってほしいなっていうのはありますので、
うん
う
んうん、
こう全てをこう抱えずに、まあ、一人で背負う必要はないんじゃないかなっていうふうに、もしそういう場面にがあるなって思ったら、
うん、
ちょっと緩めてほしいなというふうに思いました。はい、
はい、
いいですか。
はい、
はい、では次に怒りの裏にあるもの、大切にしたい価値観が分かります。何が好きで何が嫌いかということです。怒りは二次感情です。よくこんな氷山の一角で表されます。怒りの裏には辛い、悲しい、不安、虚しい、焦り、痛いといった一次感情があります。この怒りの裏にある感情を感じきらずにいると、感情のプールに溜まっていきます。これは自己受容といい、過去に〇〇だった〇〇だと感じたという過去の感情が溜まっていきます。この自己受容は50歳頃まであると言われますが、この時期は何が好きで何が嫌いかを知る時期でもあります。この自己受容、過去の感情を感じ切ったら自己肯定が見えてきます。自己肯定は未来に〇〇したいという感情です。何が好きで何が嫌いなのかを知った先に、自分が何がしたいのか、本当の望みが出てくるわけです。自己肯定とは、やってみたいを大切にすること、誰かの期待ではなく自分の本音に従うこと、何々すべきではなく何々したいを選ぶことを指します。それでは
ライフパスナンバー22の人が大切にしたい価値観、いろいろあると思いますが、絞って今回はお届けしていきたいと思います。22の人が大切にしたい価値観、それは具現化です。22の人は高い理想を持っていたり、使命感が強いところがあります。それを現実的に具現化することが大事だという価値観があるかと思います。この具現化することが、まあ、大切にしたい価値観だとすると、
うん、
セットでこの逆を体験することになります。具現化の反対は空想。理想を形にできなかった体験があるからこそ、具現化することの素晴らしさがより際立つということになります。
はい、
はい、この22の感覚なんですけど、まあ、私がまあ想像するのは、
はい、
なんかまあ、スピリチュアルな世界というか、うん、そういう話に、まあ、どんどんこうのめり込んだ時期がありまして、
はい、
まあ、そういう、まあ、例えば並木さんの話とか、
うん、
まあ、そういう不思議な話をする人とかの話をたくさん聞いていた時期があったんですね。
はい、
うん、こう目に見えない世界の話をする、うん、人ですよね。
うん、
で、まあ、それに夢中になっていたんですけれども、うん、なんかある時に、うん、じゃあこの何だろう、まあ、得た知識とか、うん、この勉強したことですね、うん、気持ちがこう軽くなって、うん、行ったわけなんですけれども、うん、じゃあその状態で、うん、こうなんかこの地球で、うん、じゃあどう生きるかっていうのが、
うん、
なんか大事だなって思った瞬間があったんですよ。
うん、
なんかどれだけ素晴らしい精神状態でいても、
うん、
やっぱ地球で生きてるので、
うん、
その実際に形にできるのが地球の面白いところだと思うんですよね。
うんうん
うん、だからなんかそれをなんだろうやった方が、
うん、
まあ、より楽しいんじゃないかというか、
うん
うん、こう、まあ、精神状態がこうどんどん軽やかに高くなっていった状態で、
うん、
じゃあそれを実際にどう生き方につなげるかっていうところが大事だなって思った瞬間があって、
うん、
まあ、私はまあ33ではあるんですけれども、
うん、
なんかそれがちょっと22っぽいなっていうふうに思って、なんかこの地球で結局じゃあ何も残さないというか、うん、何も行動しないままで、
うん、
なんかいるよりは、
うん、
なんかそこを具現化した方が、
う
ん、より地球を楽しめるんじゃないかっていうふうに思いました。
うんうん、
でそれは22の人はきっと強いんじゃろうだろうなっていうふうに思ったんですけれども、
うん、
はい、まああくまでも私のイメージなんですが、
結構私の印象では、
うん、
仕組みを変えてしまうというか、
うん、
まあ、今まではなかったけど、
うん、
ちょっと、ルールからこう外れるというか、
うん、
今までにないものをなんか持ち込んで、
うん、
その仕組みをちょっと変えてしまうような力がある人が22に多いんじゃないかなっていう印象がありますね。まあ、例えばそのまあ、高校に通いながら、
うん、
まあ、美容師 その資格を取りたいと言った時に、
うん、
学校を2つ、
うん、
同時に所属することが、
うん、
その時点では禁止されてたんですけれども、
うん、
まあ、学校側に、まあ、懇願というか、
うん、
訴えて、
うん、
まあ、同時に通うことを、
うん、
認めさせた人が、
うん、
まあ、22の気質があった人なんですよね。
うん
うん、
ルールを覆したわけ
ですね。覆すみたいな、
うん
うん、結構その影響力というか、
うん、
でかいことを成し遂げるような、
うん、
ちょっと印象が、
うんうんうん、そうですね、
あるんですけれども、
うんうん
うん、
この、
うん、
結果、この実際に結果を出す、
うん、
力が強い人だと思うんですけれども、うん、そのできない、その現実化できないっていう葛藤する体験っていうのが、うん、きっとあるんじゃないかなと思って、うん、まあ、その体験があるからこそ具現化することの素晴らしさが際立つので、
うん、
よりもう具現化したいっていう風になると思うんですよね。もう具現化できることが当たり前だったら、
うん、
なんかそれを大切にしたい価値観っていう風にならないので、うん、きっと、まあ、失敗ではないんですけど、うん、その空想のまま、
うん、
その理想を描くだけで終わるっていうことも、
うん、
まあ、いっぱいあるんじゃないかなっていう風に思いますね、
うん、
はい、
はい、
どうでしょうかね、22の人、
うん、
もし聞いていて何か感じることがあったら、うん、ぜひコメントください、
うん、はい、
はい、では次ですね、
うん、
怒りの裏にあるもの、過去のネガティブな感情が分かります、自己需要、過去に〇〇だったという自己需要なんですが、怒りのままで置いておいて、感情ですね、本当の一次感情を感じきらずにいると自己需要がいっぱいになって、自分が一体何がしたいのか分からなくなってしまいます。なので、この怒りのままで置いておくんではなくて、その裏にある、本当の感情ですね、一次感情、辛かったとか不安だったとか、そういう本当の本音の部分をちゃんと見ていく、ちゃんと感じていくっていうことが、うん、人生をこうスムーズにですね、
うん、
前に進める方法の一つであります、うん、はい、で、なのでちょっと22の人にありそうなんですね、
うん、
本音を、
はい、
ちょっと考えてみましたので見ていきたいと思います、
はい、
ライフパスナンバー22の本音、まあ、例題ですが、
うん、
例えばこんなことがありそうかなと思います。無責任な行動を取る人を見て自分がやらなきゃと思い苦しかった。理想と現実のギャップが大きくて苦しかった。争い事や揉め事が多く悲しかった。こんな本音を感じた場面が、
うん、
ないかなって思ったんですけれども、
うん、
はい、まあ、22の人はとても使命感が高い人なので、
うんうん、
まあ、自分がやらなきゃっていうふうに思う場面っていうのもありそうだなって思って、うん、まあ、それがこう溜めすぎると苦しくなるんじゃないかなっていうふうに思いました、うん、
はい、
はい、まあ、あとは、まあ、理想が高いので、
うん、
実際の現実とのギャップに苦しむっていうこともありそうかなと思います、う
ん、はい、
はい、で、まあ、22というのは、
うん、
まあ、平和を望む、
うん、
あの価値観に平和を望むところがありますので、うん、それを望むということは、うん、逆の争い事とか、
うん、
こう揉め事とかが目の前に来やすいのかなっていうふうに思いますので、
うんうん、
まあ、そういう場面を見て、まあ、辛いとかそういうか、うん、ネガティブな感情ですね、悲しいとかそういう感情を、
うん、
感じ取っている可能性があるなっていうふうに思いました、
うん、
はい、まあ、なのでもしこういう場面が来たら、まあ、怒り、相手のことをこう怒りとしたりしてで現れたりとか、
うん、
まあ、イライラしたりとかそういう感じで、最初は現実世界で現れるとは思うんですけれども、ちゃんとなんで怒ってるのかなっていうのを見ていくっていうのが、あの大事なことかなっていうふうに思います、
うん、
はい、では、
うん、
最後ですね、さらに本音を見ていこうと思うんですが、うん、
はい、
相手のことを羨ましいと思うパターンでの本音ありましたね、
うん、
こちらのシリーズで、
はい、
はい、まあ、自分たちが捉えられる世界においては羨ましいなんて思っていないんですけれども、実はこう深いところで相手のことを羨ましいっていうふうに思っているっていうことが隠れている場合がありますので、そこの本音を見ていきたいと思います。考えなしに行動している人を見てモヤモヤしたけれど、本当は自分も失敗を恐れずに行動したかった。人に頼っている人を見て自分でやればいいのにと心がざわざわしたけれど、本当は自分も誰かに頼りたかった。もっと上を目指したらいいのにと と人のことが気になった。けれど本当は責任や使命を忘れて今を楽しみたかった。または、けれど本当は自分がもっと上を目指したかった。こんな本音があるかなと思います。
うん、
一つちょっと、あの22の人の、まあ、話で、
はい、
まあ、過去に聞いた話があるんですけど、
はい、
まあ、数秘術を、まあ、私習ったんですけれども、はい、まあ、いろんな、まあ、習うところがあって、であるところで習った、あの、まあ、人が、まあ、インスタグラムで発信していたらしいんですね。でそれを、ライフパスナンバー22のですね、まあ、先生なんですけど、数秘術の先生が見た時に、あの、まあ、その、まあ、宗派というか、その数秘術の、その習ったところのルールに、まあ、乗っ取っていないと、その発信の仕方が、ちょっとルール違反なことをして発信していたっていうのを、あのチェックしていたっていうのを聞いて、で、あの、まあ、私は、まあ、その話は私の数秘の先生から聞いたんですけど、その私の先生は、そのライフパスナンバー22の先生のことを、宇宙刑事っていう風に言ってて、こう宇宙警察、もうすごい広い、あのそんなところまでこう見て、こう警察のようにこうチェックしてるっていうところが、なんかライフパスナンバー22っぽいなっていう風に話をしていたんですけれども、
誰にも頼まれてないのに、
そこに時間を、ね、このインスタの、費やして、あの、多分直接つながりはないであろう、あの人のインスタの発信方法について、あのこれはちょっとルール違反じゃないかっていう話をしてたそうなんですけれども、きっとその人の本音、まあ、そこにちょっと引っかかってるっていうところを見ると、本音はもっと自分も、あのそういうルールとかにとらわれずに、もっと発信したかったとか、あの自分がそれをやりたかったんじゃないかというか、羨ましいって思っている部分があったと思うんですけれども、現実世界では羨ましいなんて出てこないので、その人のことをあの、まあ、ジャッジしていたというか、これダメなんじゃないっていうふ
う
に、あの話を出していたそうなんですけど、そういう本音が隠れているかもしれません。まあ、あとは、そうですね、一番下の、もっと上を目指したらいいのに、まあ、その人の、まあ、全然こう上を目指さないような人を、のことが気になったっていうのを書いたんですけど、自分がもっと上を目指したかったっていうのは、まあ、これよくあるあるなんですけど、自分のことができていない人って人のこと気になるんですよ。それがなんかこのパターンでありそうだなと思って、自分もっとやりたいって思ってて、思ってるけど全然やってない人を見た時に、もっとやればいいのにって、その人のことが気になる、けど本当は自分がもっと自分のこの理想を目指すっていうことをもっとやりたいっていう思いが隠れていそうだなっていうふうに思って、書きました。はい、
確かにありそうですね。
まあ、これを、まあ、例題で書いたんですけれども、ちゃんと自分の本音を感じ切るっていうことですね。そういうなんだ、あの苦しいとか辛いとか悲しいとかっていう部分って本当は見たくない部分だと思うんですけれども、そこをちゃんと感じ切るですね。時間にしたら本当に2分とか短い時間で十分なんですよ。ちゃんと感じ切るっていうことで、自分の本音がちゃんと見えてきて、自己肯定が見えてきますので、はい、まあ、どうしてもその本音と向き合えないっていう時ももちろんあると思うんですけれども、自分なんでこんなに怒ってるんだろうとか、まあ、そういうふうにこう分析してみると、自分の本音っていうのが意外なところが見えてくるかなと思います。はい、
はい、じゃあ22、
はい、
こんな感じで。
そうですね、
はい、
はい、
あとは33ですかね。
そうですね、
はい、
はい、じゃあちょっとまた33を楽しみに待っていてください、
はい
はい、ではむつみでした。
はい、のぞみでした。バイバイ。